本と雑談ラジオ。
はい、漫画家の吉泉智彦です。
歌人の増野浩一です。
11月15日夜の
月曜日、
そうですね、22時11分です。
もう11月も半ばを過ぎましたね。
そうですね。あ、15、今日15日だ。うわ、早っ。
もう12月になったら、12月なんかないも同然ですからね。
ねえ、もう正月ですよ。年の瀬と正月が一気に来る。
どのようにお過ごしですか、小泉さんは。
僕はですね、まあ普通に日常を過ごしております。
書き下ろしが終わったからちょっとは元のペースに戻った感じなんですか？
ああ、そうですね。CG の漫画を、永田くんっていう弟子の、永田和義くんに、外注で1本5万円で作ってもらってたんですけど、全く採算が取れない、1円にもなってないから、3話まで作ってもらって、うん、やり方を教わって、素材ももらって僕が作ることにして、先月はそれの第4話を作って、今月で5、6話作って終わりにしたかったんですけど、ちょっとね、いろいろ細々とした仕事とか、まあ僕が怠けてたりもしたので、毎月10日までにその、定例の仕事終わって、その後20日間でいろいろやろうと思ってたのが、もう15日になって、やっと今日ちょっと一区切りついて、ラジオの編集もしてたんですよ。
なるほど。その CG の漫画は、どこで発表してたんでしたっけ？
ジャンプルーキーっていう、誰でも投稿できる、
はいはいはい、
ネット漫画のサイトがあったんですけど、今もあるんですけど、でも、この後最後まで作って、Kindle で販売しようと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
それでね、途中まで5話、全6話なんですけど、5話まで発表して、6話は Kindle でって言うとすごい批判されるじゃないですか。
そうだね。
だからもう後半は全部、Kindle でバーンって出そうって思って。
そうでしたか。
それというのもですね、結構ね、Kindle が最近お金になってきたんですよ。
それは素晴らしいことじゃないですか。
地下芸人の漫画を自分で、なかなかエンターブレインで電子書籍にしてもらえないまま3巻がずっと世に出ないかったので自分で作りますって言って、契約を解除してもらったんですよ。
はいはい。
そしたら、まあ、作って最初3巻だけ出して 1,2 巻も自分で作って出したら全部で560ページぐらい多分あるんですよね。
ええ。
どういう計算かよくわかんないんですけど、毎月こう読まれると多分ね、2ページで1円ぐらいになりそうな感じなんですよね。
あれですか？Kindle のいっぱい読めるやつですか？
そうそうそう、無制限で読めるやつ。そう、Kindle Unlimited で、なんかそんな感じで毎日売り上げっていうか閲覧数を見てると月々ね、1万円か、多い月で2万円ぐらいになる月があるんですよ。
それは素晴らしい成績じゃないですか。
そうなんですよ。だからね、今まで電子書籍って、今もその、角川で、夕焼け集団林地っていう単行本1冊のがあるけど、それなんか半年で500円とかですよ。はい、
うん、僕も、そうだ、ショートソングが漫画になってますけど、
ええ、
本当に時々驚くぐらいの、こう、半端な金額がね、
そう。
忘れた頃に入るんですけど、
ええ、
じゃあ、もしかしたら小泉さんは他の漫画も、Kindle Unlimited にした方がいいのかもしれないですね。
本当そう思って、まあ、自分でね、電子書籍作るのが、なかなか、億劫だから、今はそういう気持ちはないんですけど、どんどんこれから漫画の創作意欲が損なわれてきたら、そっちの作業をやって、お金に変えていこうかなって思いました。
うん、そうですか。
それはでも、そうそう、1万円とかね、
かなり嬉しいですね。
10万円、10 12、3万とか15万とか。まあでも、これが、その、冊数が増えていくと、どんどんそういうのもあれだし、しかも今度、なんか、セックスしないと出られない部屋っていう、結構引きの強いエロ漫画なんですよ。
はいはいはい。
密室の。
第1話とか読みましたよ、確か。
ええー、それだと、じゃ、あの、結構人目を引くタイトルだから、まあ、ただならいいやつって読む人が、ただじゃないんですけど、いるんじゃないかなと思って、それをね、
それは、
ええ、
なんか可能性を感じて夢があるじゃないですか。
そうなんです。年内にやりたいなって思ってます。
僕、そういえば、その Kindle の仕組みで漫画を読んで、
はい、
好きになった漫画があるんですよ、最近。
アンリミテッドに入ってるんですか。
それがね、入ってる作品と入ってない作品があって、結局入ってない作品は買ってしまったから、だからすごく僕にとってはいいこう釣り絵というか、
なるほど。
でも皆さん知ってる人だと思うけど、僕スピリッツでちょっと読んだことあったんだけどさ、岡田作務さんってわかります？
何書いてた人ですか？
岡田作務さんってね、鬼死ねとか書いた人、あのスピリッツで。
森死ね？
鬼死ね。鬼の少年たちが二人組で、
はい。
双子だっていう設定の漫画、覚えてません？
全然覚えてないですね。いつ頃ですか？
だいぶ前、僕そのスピリッツ送っていただくから、
はい。
ちょっとは知ってたんですけど、
はいはい。
本当に読むのが最近になっちゃって、今もうほぼ網羅的に読んじゃったんですけど、
ああ。2015年ぐらいに、4巻が出てますね。
うん。で、マザリアンっていうのとか、
うん。
なんかね、どれもすごく変わった、こう、ちょっと、なんて言うんだろうね。でも、鬼の漫画は、鬼っていう体だけど、
はい。はい、
ある種、こう、人種差別みたいなものも比喩になってるんですよね。
あ、僕これ好きですよ。メイコの遊び場。
そうそうそう、メイコの遊び場。
メイコの遊び場はね、それそれそれ、チャンピオンで一番楽しみにしてたんだけど、終わってしまったんですよ。あ、このメイコの遊び場以外は読んだことないけど、すごい好きですよ。そう
で、僕もね、最初に読んだのがメイコの遊び場で、これは面白いと思って、次々読んでるんですよ、うん、今。それでね。
なるほど。
どれもこれも打ち切りっぽく終わってるんですよ。すごい気の毒で。
メイコの遊び場は割とちゃんと終わってる感じしましたよ。
いや、それでもメイコの遊び場も後書き読んだら、本当はもっと広がりたかったんだって。
あ、まあ確かに続けようと、広げようと思えば広げられる内容ですもんね。
あの、ある時代のね、
ええ、
あの、時代を描いてるから。
そう、昭和40年代ぐらいな感じですよね。50年代
とか。そう、それ。その時に起こった現実の事件とかを絡ませられることができるはずなんですよ。
ああ、面白そう。
それで、メイコの遊び場はまだいいんですけど、うん、他のが本当に打ち切られましたっていう打ち切られ方なんですよ。その、本人も作中でこう無念だとか書いてたりとか。
なるほど。
本当にどれもすごく面白いところで、鬼死ねもそうなんですよ。
うん。
どうなっていくんだろうっていうところで、ものすごくブツって、あの、もう、なんて言うんだろうな、スタクションもこう、諦めて、
ええ、
最低限形になるのはこうだっていう終わり方をさせてるんですけど、もう本当気の毒で、こんなに面白いのにって思って。
絵もいいですしね、大好きですよ。僕
で、この方調べてもあんまりプロフィールがわかんなくて、
はい、
大阪府出身のことぐらいしか、年齢も性別も、あの、明らかにはしてないんですね。
おー、なんか自分と近しいような気がするな、なんか、メイコな。
歳がね、そう、歳が近いのかもしれない。あと、
俺が子供の時だったような景色な感じがしますよ。
うん。で、本当に、いや、僕、すごく今までさ、漫画ランキングとかずっと、一回負けたことないから、この人のこと。
はい。
本当に後から遡って、この人もう一度っていうのをやりたい感じなぐらい今ハマってるんですよ。
おー。でもそんな
に。それ今ウェブに漫画を。
ないですね。
そう。で、今東京かまいたちっていうのをウェブで連載してて。
東京かまいたちはね、ちょっとアクションに出張連載みたいのしたんじゃないかな。それ読んだ気がしますよ。
そう。で、アクションのウェブでやってるんですけど、うん、本当に打ち切られないでほしいと祈っていますね。
なるほど。
っていうか、その、鬼死ね、鬼死ねってね、僕の中では、
はい。
何に似てるかっていうと、
はい。
ほら、小泉さんも書いてたさ、お金の出る画廊って言われてる雑誌何でしたっけ？
ビームですか？
そう、ビームの看板漫画でさ、
はぁ、
あ。なんかこう、ちょっと待って、最近終わった、なんか双子の話があったじゃないですか。夢を見る双子の。
え？ちょっと待って。最近ビーム見てないからわからない、送ってもらえなくなったら。
結構ね、すごく長く連載してた漫画で、
ああ
、もうちょっと僕名前がとっさん出てこない、ずっと楽しみに見てたのに。志
村貴子さんですか？違ったっけ？
いや、もっとね、シュールな、頭のおかしな漫画で、
ほう、
あ、もうこれ、リアルタイムで喋ってたら誰かがきっとコメントしてくれるぐらい有名な漫画なんですけど、ちょっと待ってね。主な連載作品ではなくて、いや、結構長い人。
双子。
三宅蘭嬢さんかな。
あ、三宅蘭嬢さんか。
なん かやってたよね。
やってましたよ。
ちょっと待ってね。なんかすごく壮大な漫画書いてなかった？
壮大な漫画だったから。
イムリだ、イムリ、イムリ。
イムリだ。
イムリがね。
うん。
イムリが僕の中では近い漫画なの。だから、世界は全然違うんだけど、例えとしての階級闘争とか人種差別みたいなものが出てくるのね。
はい。
鬼死ねは。
ええー。
で、だから、イムリぐらい長く続けないと本当はいけない漫画なんですよ。それが全4巻か。だから、まあ、多分、アンケートの結果とかは、悪かったのかもしれないんだけど、でも、漫画って長く続けないと意味がない漫画ってあるじゃないですか。
ああ、でもこれ、スピリッツ本誌でやってました。全然覚えてないな。
僕はね、何話かだけ、最初の何話かだけ偶然読んでたんですけど、本当に、あの人かと思って、で、鬼死ねも最後まで読んだら、すごく面白くなりそうなところでね、もうね、突き飛ばされるように終わるんですよ。
へ
ぇー。で、みんなネットの感想読んで、もうみんなが悔しがってるの。
へ
ぇー。あと、その、僕、自力で最初気づかなかったんだけど、メイコの遊び場も、結構仕掛けがあって、
はいはいはいはい。
あるこう。
スペリオールですよ、鬼死ねは。
あ、ごめんなさい、間違えた、それでね、ごめんなさい、僕スピリッツがたまたま送っていただいてたので勘違いしてました。でもそうだ、スペリオールだったかもしれない。それでね、メイコの遊び場もこれから読む人のために言わないけど、いろんな遊び仲間のこうバックグラウンドが明かされていくんだけど、ある人物のバックグラウンドが意外な絵っていう話なんですよ、実は。
へ
ー。で、僕が普通に読んだ時には気づかなくて、みんなの感想を読んでたら、これってこういうことじゃないのっていう、こう、ざわめきがあって、それ言われた通り読み直してみたら、その解釈は合ってるとしか思えないような、仕掛けもあるの。でも、多分、その、だからちょっと読解力がいるから、
なるほど。
うん、その、いわゆる普通に漫画面白いって読む人には、ちょっと、イムリのファンぐらいの人じゃないと読めないと思うのね。
うん。
でも、イムリがあれだけ続いたんだったら、
うんうん、
やっぱ雑誌のこう、根性っていうんだろうか。
うん。
なんかすごい気の毒で、
はい。
今からでもぜひ皆さん、Kindle Unlimited にもちょっとあるけど、
はい、
全部はないから買って読んであげてください。
そうですね。
なんかね、紙の方はもうないんですけど、
はい、
電子書籍は買えます。
はい。
そうなんです。でも、そういう意味では、あれで漫画を知ることもあるので、
はい、
小泉さんのやつもそれで、他のも知られていくといいですね。
そうですね。
電子書籍になってない漫画もあるんですか？
いやー、だいたい全部なってます。
そうなのか。
ええー、だから、なんか全部自分でやれば、 よかったなーって思ってね、すごい損した気持ち。佐藤修法さんは
佐藤修法さん。佐藤修法さんは先見の明がありましたね。
素晴らしいですね。だから佐藤修法さんみたいにあれだけの関数とか紙の分量があれば、あるだけ儲かるんですよ、アンリミテッドで。
じゃあ、佐藤修法さんは本当にいっぱい収益があるのかもしれませんね。
そう。素晴らしいことだ。
あれだけ代表作があればね。
そうそうそうそうそう。
あと映画とかで知った人が原作読むでしょうし。
そうですよ。
佐藤さん、最近はあまりツイッターで問題発言をしなくなってしまったけども、お元気なんでしょうかね。
元気そうですよ。まあ、なんとなく。
まあ、でも問題発言といっても、真っ当な意見ばっかしで、自分の単行本の表紙の絵を描くのがただなのはどうなのかとか、本当に真っ当な意見ですよね。
そうですね。
だって、表紙作るために、必要になったら原稿料払えばいいじゃないですか。
うん。
ね。
ね。まあでも佐藤さんにとって原稿料なんかへみたいな金額だと思うんですけどね。
いやでもそれは仕組み上におかしいんじゃないかっていう提案だと思うんで。
確かに。
それは佐藤さんみたいな人が言わなかったら若い人なんてもっと言えなくなっちゃうから。そういう意味では戦ってくれたんだと思いますけどね。
そうですね。
うん、そうですか。僕は、小島さん、最近、体調は相変わらずなんですよ。
あの、体調方針。
今日もね、体調方針の、まあ、後遺症的に耳鳴りも残ってるし、
はい。
今日もね、耳鼻科にまず朝行って、で、午後は、整骨院に行ってみたいな感じで、
はい。
あと、耳鳴りを治すための鍼灸にまで行ってるんですよ。
はあ、えらい大変ですね。
まあ、まあ、でももう年だからかなと思って、こんなもんなのかなと思ってるんですけど。
はい。
まあでも、しょうがないから、ちょっと今手元に仕事が来ちゃったので、それをやってますよ。
ははは。
ちょっとこう、作業的な、でも、能力が必要とするライター的な仕事を。
あ、ミュージックマガジンに載るそうですね。
そう、ミュージックマガジンも次の号に書いたし、あと今出てるクリックジャパンにも書いたし、まあ、ちょっとは書いてるんですけど、文章も。あとあれにも書いたかな、まあ、私ツイッターで書いてるので、
はい。
それを見ていただけたら、でもあと本も今来年に目がけて作ろうと考えていて。
はい。
まあ詳しいことは言えないんですけども、ちょっとあまりにも単価の本が一冊も流通してないので。
はい。
作ろうかなと思っています。
なるほど。
でも売れないと嫌だなと思って。で、売れるようにちょっと今どうしたら売れるんだろうと。
はい。
考えてるところですね。
そうですね。
小泉さんの本だと、これが売れたっていう実感がある本ってあるんですか？
まあ、里親の本ですね。
そうなのか。漫画だと？
漫画は、どれもそんなにパッとしないですよ。あ、まあ、あのね、Life is Dead っていうゾンビの漫画がね、どっちも、あ、2回出てるんですよ。書釣りで、どっちも2回とも書釣りで終わってるんですけど、それがなぜかわかんないですけど、電子書籍で、やたらと一時期売れて、振り込みがすごく多くて、えって思いました。
なんでしょうね。電子書籍に相性がいい系の、
はい。
電子書籍読む人に向いてる漫画だったのかもしれませんね。
そう、だからゾンビブームみたいのがあったから、それで、読まれたのかなと思って、太田出版でその後ゾンビの短編集を出してもらったら、それが壊滅的に売れなくて、もうちょっと気まずくて連絡できない。
なんででしょうね、同じゾンビなのにね。
まあ、ゾンビもその頃もう下火だったのかもしれないですね。今全然流行ってないですからね。
難しいもんですね。
そう、ゾンビブームみたいなのあったんですよ。僕は割とその先駆け的に出したから、売れたのかもしれない。
まあ、日本のゾンビ漫画の先駆けということですからね。
まあ、もっと昔からはあるんだけど、その、 第何時かブームの割と初めの方みたいな。
現代日本ゾンビのね。
そうそうそうそ う, そ う, そう。
現代のね、こう、
現代公演劇みたいな感じで。花沢さんとかが書くわけじゃないですか。
うん、そうですね。
そう。
そうですか。そうだ、クイックジャパンの最新号と、
はい。
あと今出てるビッグコミックオリジナルっていうのがあるんですけど、漫画の。
はいはい。
あれになぜかコラム書く欄があって、そこにその帯状疱疹とかの病気のこと書きました。
ああ、おじさんが読む雑誌だから、やっぱ健康問題に需要があるんじゃないですかね。
う
ん、
そう、帯状疱疹とかを気をつけろっていう内容の、まさに病気コラム。
お
ー。それと、ミュージックマガジンの次の号に出てるので、よかったら読んでください。
はい。
あとイベントをやるんですよ。20日、11月20日の土曜日の午後3時から、
はい、
マスノと短歌の話っていうシリーズの、
はい、
新しい若い歌人の人、
はい、
と、あと僕と同い年の歌人の人と3人でやりますので、
はい、
まあ、名前言ってもまだ皆さん知らないでしょうけど、木下雄介くんっていう歌人の君が走って行ったんだろうっていう歌手についての話をしますので、
はい。
あとゲストが千葉聡さんという、この本のプロデューサーを務めた同い年の歌人の人も、友情出演してくれるんです。友情出演ってことはノーギャラなんですけど、
なるほど。
なんか事情があってギャラが受け取れないということなので、友情出演にしていただいたんですけど、
うん、
そのトークが、マスノと短歌の話っていう、ノートのサービスで販売中ですので500円です。いつもより安くしました。
ははは。
で、短歌の本を作ることについても話すから、これから短歌の本を作りたい人たちにも役立つと思いますので。
おお。
それですね、今一番告知しなきゃいけなかったのは。
短歌は流行ってるんですか？
それがね、だから短歌の本を来年出そうとしてると打ち合わせをしたんですけど、前よりは流行ってるみたい。
あ、やっぱ俳句が、テレビでね、ゴールデンですっごい人気だから、そういうので短歌にもみたいなのあるかもしれないですね。
あとはなんかやっぱし本屋さんが、なんだろう、小説とかの売り上げも全体的に下がってきたから、
はい、
短歌の本の存在感が増えたみたいですね。
おー、伊集院光さんがラジオで自由律俳句をやってるんですよ、コーナーで。
あ、はい、はい。
それが今度ね、11月、もう18日かなんかに単行本になるんですよ。
そうですか。笑いの人って自由律俳句やりますね。
へぇ。
かがやっていうコンビの人もやってるし。
へぇ。
あとほら、前からやってるのだと、又吉直樹さんやってますよね。
へ
ぇ。又吉さんと関城さんが、カキフライがないなら来なかったっていう俳句の本。
柿
ぐらいがないなら来なかったっていうのが俳句なんですけど、
ほう、
そういう本が結構ヒットしましたよ。まだ直木賞、芥川賞取る前。
へ
ー、そうですか。伊集院さんもやってるのか。
まあラジオのコーナーでやってるんですよ、投稿。ラジオ、伊集院さん自体がなんか自分でこれを自分が作りましたみたいなのはね、特にやってないですよ。
でもほら、有吉さんとかが案外短歌を読んでたりとか。今ちょっとこの短歌が普通に読まれる時代になってきたみたいなんですね。そんな時短歌の本をフェアをよくやるんですよ、書店が。でも僕の本は置かれないんですね。僕の本って生き残ってる本って本当集英社文庫とかだから、
はい、
もっとこう地味な売れてない系の売れてないっていうかこう地味だけど、
はい、
愛される出版社っていうのがあって、そういうとこの本がフェアに並ぶから、
なんかロングセラーになって古典みたいになってるやつですよね。
そうで、僕のドラえもん短歌とかショートソングとかはもうあれはもういいでしょって扱いで絶対並ばないの。
あら。
それでまあもう僕の自身の短歌の本って中途半端に売れて、もう今絶版だから全部。
はい。
なんかそれをちょっと来年はどうにかしよう、ちょうど25周年なので、
はい、
というのが今のちょっと密かな野望で、でもちょっと一人では手に余るから誰かに手伝ってもらえないかなと思ってるって感じですね。
はーい。 じゃあ、最近見て面白かった映画のお話をさせてください。
はい、何を見たんですか？
綿谷りささん原作の、
ああ、はいはいはい。
開いてっていう映画が、
ええー。
本当にね、素晴らしかったですよ。
なんかその映画を撮りたくて映画監督になったっていう噂を聞きましたよ、その方。
あ、須藤凛監督かな？
うん。
女の人ですね。他には撮ってんのかな？あ、なんか、監督作は3本目かな？そうですね。首藤監督かな。首に富士って書いて首藤監督。私を食い止めてが、ってぐらい話がつまらなくて。すごい。
いやでもそもそも前好きだったのは何でしたっけ、小泉さん
が。勝手に震えてろがあまりに素晴らしくて。
うん。同じ監督だったのにね。
震えまくったんですけど、その次の、次？あれ？その次はね、夢を与えるっていう映画もありますね。ここに今、綿谷さん原作映画が5本あるんですけど、インストール見てないな。
夢を与えるは、
ワウワウ連続ドラマ、全4話を期間限定劇場上映だ。あ、犬堂監督だ。俺のちょっと、あんまり好きじゃない。
あんまり好きじゃないんですか？
そうですね。
ジョゼとトラと魚たちも。
ジョゼとトラと魚たちはすごく感動したんですけど、グーグーだって猫であるがもう死ぬほど嫌いで、
僕も出てるのに。
ふざけるんじゃねえって思って、
僕も出てるんですよ、あれ。
そうは言っても、それはちょっと、何の足しにもならないレベルで、
それは原作が大好きだから？
そうですね。大島由美子さんのあなたは何を理解してこれを映画を撮ろうと思ったのだと。
なんて辛辣なの？そうですか。
だって猫の映画なのに、猫好きな感じがみじんもなくて、そりゃまあ犬道だからしょうがないかみたいなとこですよ。
ひどい、そこまで言いますか。
まあ、ちょっとあんまり人の悪口も気が引けるからこの辺にしますけど、開いてがね、勝手に震えてろと、同レベルで震えるほどのすごい映画だったので、
そうですか。
ぜひ皆さん。
どんな話なの？ざっと言うと。
ね、二人の女の子が主人公なんですよ。でね、ちょっとね、それが、同性愛的な展開もあるんですけど、そんなに強調してないんですよ。で、主人公が、その勝手に震えてろでは、でも、その、言及していた、やっぱり人を愛することができない、自分中心の人間って、そして、そのことに気づいて、まあ、苦しむみたいな、まあ、ネタバレみたいな話で申し訳ないんですけど。
そうですか。
そうなんですよ。クラスの人気者で、まあ、割と、あれなんですけど、その子が、同級生、別のクラスの女の子の、と、すごく、人知れず親しくなるみたいな。
それは、女の子が、のキャラクターとかがいいということなんですか？
すごくいいですね。
そうなのか。
そう、山田杏奈さんっていう人が、すごい美人で、モテモテで、クラスの中心人物で、みたいな。だけど、ちょっと独善的で、みたいな。その子がね、まあ、普通いるタイプなんですけど、まあ、すごく魅力的な感じなんですけど、人に対して、本当のところと、 付き合っていいかわからないみたいなところで、えらい苦しむっていうところに、むちゃくちゃグッときます。
首藤林さんで監督が。
はい。まあ、首藤林監督は僕は今回初めてですね。まあでも。
まだやってるのかな？
やってんじゃないですか？これやったばっかだから。上映してるかってことですか？
うん。
やってるんじゃないですかね。10月22日公開だからまだ1ヶ月経ってないので、新潟もまだ今週木曜までは多分やってますよ。う
ん、そうですか。なんか知り合いの、渡りさファンの人は、
はい。
あんまりその、渡りさファンゆえなのかもしれないけど、
はい。
渡りさの映画だと他の方が好きっていう人がいましたね。
東京はね、池袋、渋谷、新宿でやってますよ。あ、吉祥寺でもやってます。
あ、本当に。
アップリンク吉祥寺で3時半からやってるから、明日行った方がいいですよ。
そんなにもおすすめですか。
これはちょっとね、いやー、今年の日本映画でもベスト3には入りますね。
そんなにもですか。
はい。
そうか。
だから原作がね、開いてっていうタイトルだったのかな。
開いてって本ありますね、確かに。
本当。
うん。ちょっとチェックしてみますよ。はい、しかし、犬堂監督をそこまで嫌いとは。
はい、
犬堂監督は少なくても大島由美子のファンで、
はい、
で、グーグーだって猫であるもわざわざドラマでも撮り直してるんですよ。
それはね、僕はちょっとなんかで読みましたよ。映画があまりに、うん、多分猫好きの人から文句言われたんでしょう。映画を撮って公開した後反省して猫を飼い始めたって言ってましたよ。
そうなのか。僕は、まあ、現場の見学に行ったりしてたからね。
はい。
ものすごくいろんなしがらみの中で作ってるんだなと思いました。
まあ、そういうことはあるでしょうけど、僕にとっては、スクリーンの内容が全てです。
僕は、グーグーだった猫なので、映画版のいいところは、
はい。
吉祥寺に住んでたんですけど、
はい。
案外、吉祥寺の土地の、こう、地図を、無視せずに作ってて、
はい、
あ、こっち行ったらこうなるんだなっていう感じが、こう、割といい感じだったんですよね。
あ、
だから、その、小泉さんがすごく猫好きな人の気持ちが分かってないという、あ、猫好きなんですかっけ、小泉さんって。
僕は猫は好きですけどね、猫アレルギーだから飼うことができないんですよ。
僕は猫飼ってたんですけど、そこまでつまらなくはなかったですね。普通に。
僕の中ではね、ネットのなんとかの、ほら、銭湯の。
はいはい、湯を沸かすドラツヤリ。
あれと、そこまでか。同じレベルの。
それは、
特に、キョンキョンが入院して、その、病室の外で。
なるほどね。
踊ったり、ピラミッドしたりして、喜ばすみたいな、無神経極まりない描写には、震えましたよ。
まあ、湯を沸かすの中にね、驚くぐらい、びっくりするぐらいのピラミッドが出てくるんですよね。
はい。
でも、それと一緒に住んだ気の毒だな。
いや、僕の中で一緒だってことなので、お構いなく。
そんなにもか、僕、ジョゼとトロと魚たちが好きすぎて、
はい。
それの、こう、好きな気持ちがあるから、気にせずに見ちゃったのかもしれない。
僕は大島由美子の方がジョゼと虎と魚たちよりずっと重要ですから、こうなってます。
そうなんか。そうですか、厳しいですね。でもだからあれなのかも、その渡部さんのファンの人も、
はい。
そのファンがゆえに原作を知ってると、
うん。
開いてじゃない方が好きっていう人がいました。どの映画が好きって言ったのか忘れちゃったけど。
勝手に震えてろじゃないですかね。
いや、開いてどうって聞いたら、なんかその人はちょっとって言ってた。
ああ。
うん。
いやー、素晴らしかったですよ。
そうですか。ちょっと、フォローの気持ちで投げかけた鳥が、より傷を深くする様は今、
僕もさっきでやめておきたかったんですけど、
ごめんなさい。
引き出されてしまいました。
私のせいで、まさかの、私の中のワースト映画と同じ扱いだったとは、ショックで今。
悪く言うつもりはなかったんですけど、これはね、マスノさんがもたらした事故ですよ。
私のせいですね。すいません。
これ以上何も言いたくないですよ。
お元気でしたか？
はい。
はぁ、あ。ちょっとね、体調が良くて元気だったらいけたんですけど、手元の仕事が今急ぎなので。
なるほど。
それが終わってまでやってたら見に行きます。
はい。あとですね、最近読み終わった本で、吉田豪さん、証言も太田、彼らが熱く狂っていた時代、僕もインタビューしていただいて、この本が出た後のインタビューなんですけど、連載は続いてて、この本に増野さんがね、2回ぐらい出てきましたよ。
あれでしょ、侍さんのところでしょ、
侍さんのところと、あと誰かがその侍さんのことを話してて、増野さんの、ベビーシッターをしてたみたいな感じのことを言ってた気がします。
ベビーシッターっていうよりも、猫のね、
猫
に餌あげたり。
そうですね。
うん、あと、
うん。いうので、あ、マスノさんが出てるって思って読んでましたよ。
そうそう、その、侍さんとはすごい古い知り合いなんですよ、僕。まあでも、その、モーター界がどういうことかよくわかんないから、全然知らないんですけど。
いやー面白かったですね。
小泉さんの感想を読みましたよ。そしたらほら、
はい。
なんかその感想が素晴らしいって褒められてたじゃないですか。
あ、そうですね。まあ、ね、僕はやっぱアイドルにそれほど強く引きつけられない人間なので、この人たちを見てるといやー素晴らしいことだと、まあ、うちの妻もね今日も。東京にアンジェルムっていう、ハロープロのユニットのコンサートを見に行ってるんですけど、うんうん、本当すごいなって思います。だからね、僕は子供がうちに来て、そういう芸能関係に関する関心が、もうほぼ無に等しいぐらいなくなったんですけど、妻は僕と同じ環境にいながら、まだまだ全然カッカカッカしてるんですよ。
うん、うん。
どういうことなんでしょうね。
どうなんでしょうね、それは。
ええー。
でも、ともあれ、小泉さんの感想、ネットに書いてたやつは、青木玲香さんがすごいいい感想文だって褒めてらっしゃった
よ。そうですね。
うん、うん。そうですか。僕は、ちょっと課題本にするのは難しいと思ったんですけど、
はい。
なぜ難しいかというと、私や小泉さんがこの本を課題本にして、出現をしないはずがないという本なんですね。
恐ろしい本ですね。
その本のタイトル言います。
はい。
あ、著者は小谷夏さん。
ああ。
出版社は二見書房。タイトルが、美しくないゆえに美しい女たち。
それはちょっともうアウトですね。もう何も NG を恐れるあまり何一つ差し障りのないなんか一般論しか言えなくなりそう。
それがすごい本で、
はい、
要望で人を判断してはいけないというルッキズム批判があるが、
うん、
要望ゆえに人気があるという現象は止められない。
うん、
それならばもっと美の範囲を広げるようにすべきであるっていう宣言に基づいて、
はい、
たくさんの女性たちのことを語ってるっていうエッセイなんですけど、ついね面白いからつい読んじゃうんですけど、この人までっていうような人まで含められていくから、複雑な感じだから美しくないゆえに美しいって言われちゃってるわけだからさ、うん、でも、
ね、大抵の美人がね、そんなに顔が好きじゃないんですよ。なぜかというと、
うん、
圧が強いから。
あ、でもだからさ、でも、 美人じゃない人が好きっていうのも一つの顔で選んでるってことだもんね。
そうですね。ただ、その美人でも圧がない人がいたり、その圧を見事に消す人もいるんですよ。う
ん、なるほどね。
トラさんで一番最初に大原玲子が出てきたとき、大原玲子何回も出てるんですけど、最初に出たときの大原玲子はその圧が全然なくて、もうすっごい、わあ、なんて素敵な、綺麗な人って思ったんですよ。
うんうんうん。
そういうところもあるので、
はい。
すごいですよ。
なんかそういうね、うん、この人は一般的にはそんなに美人とされてないけど、ここがいいみたいなことが書いてあるから、
うん、
まあ基本的にはこう、好きな女性たちのことが書いてある本なんだけど、
うん、
でもね、本当にこれについて語るとね、絶対後で怒られそうな気もするから、
はい。
ぜひ読者の皆さんはこっそり読んでください。
そうですね。大っぴらに発言できないですね。うん、なんかルッキズムって、そういう、美人とか外見の綺麗な人を優遇するのが良くないんじゃないかっていう意味だと思ってたんですよ。ところが最近ハゲとかデブとかそういうのをネタにするのが いじったりする外見につい関して面白がるのがいけないみたいなルッキズムがそう言われてたからあれって思ったんですよね。
いや、もうルッキズムはもはや、誰かのことを美人だっていうことさえもダメだっていうことでしょ？
へえ。
だから、見た目の美しさとか、醜さみたいなことを語ること自体がもう、そこが価値基準になってるってこと自体がもうルッキズムなんじゃないかな。
あの人は鼻が高くて、目が大きいね。だけど、別にどうってことないよね、みたいな、そういうことならいいんですか？
うん、そういうことを語ること自体がもうダメ。
ダメ。
でも、それも無理があるというか、
ねえ。
タレントさんだってみんな好き嫌いでみんな好きになるわけだから、
本当ですよ。
そこを言わないで言うのはちょっと無茶だよね。
ねえ。自然じゃないですよね。うん、
だから確かにこの本の、あの宣言の美の範疇を、こう、広げる範囲を広げるっていう考え方、
はい、
うん、あとはさ、女性も女性で男の好きな顔嫌いな顔について語ればいいんだよね、別にね。
ああ、え、女も別に言うじゃないですか。
だから今って女の人が男のことをそう語るのは OK だけど、
うん、
男が女性のこと語るのはダメっていう風にすごく風潮がなってるような感じがするから。
まあ男性社会ですからね。
まあでもこの辺はでやめときましょう。話せば話すほどよく、
本当ですね。
余計なこと言いそうな。うん。まあでも、その、送っていただいて、パラパラっと見てると、いろんなあの女優さんの名前が出てきて、僕、外国の女優さんの名前とかはほとんどわかんないから、あの読んで理解できる部分はそんなに多くなかったんだけど、やっぱ小野さんの不思議な文章の魅力でついつい読んじゃう本なんですよ。
はい。
それで誰もが自分はこうだって言ったりしたくなっちゃうところがある本だと思うな。
なるほど。
うん。でもそれは多分みんなに違うと思うから、自分はこっちが好きとか、
うん。
あと好みが合わないがあるだろうから、
うん。
そういう意味ではこういう本を成り立たせてしまう小野さんの文章の力の凄さっていうのと、
はい、
よくこの危険な内容を出版したなっていう、こうチャレンジングなところ、
はい、
でもきっと怒る人もいるだろうなと思うけど、
そうですね、う
ん、ね、まあでもまあちょっとこのぐらいにしときましょうかね。
そうですね。
ごめんなさいね。ちょっと課題本にするのは勇気がいるかなと思って。
で、
なんか僕、まだ読んでなくて、
はい、
課題本にするには何がいいかなと思ったんですけど、
はい、
一応提案としてなんですけど、村田沙耶香さんのエッセイ集の、
ほう、
隣の脳世界っていうのが文庫本になったんだって。
村田沙耶香さんって、コンビニ人間の。
そう。
おう。
で、 エッセイ集なんだって。
はい。
で、読んでなかったんで。
はいはいはい。
で、ただ村田沙耶香さんのエッセイってすごいびっくりしたことがあって。
はいはい。
クラスの男の子二人の顔の区別がついてなかっただけでなく、クラス、担任の先生かなんかと顔が混じってしまってたみたいなことを書いてたことがあって、
はいはいはい。
そんなことある？クラスの二人の区別がつかないだけじゃなくて、先生と間違えてたって言うんだよ。
むちゃくちゃですね。
で、そういう人の多分、脳の世界が描かれてるんじゃないかと想像するのね。
面白そうですね。
で、ドラえもんの担当してくださった徳山さんっていう編集の方が、
はい。
このエッセイ集本当面白い。入院中読んで救われたって書いてらしたのね。11月5日にツイッターで。入院中読んで救われるってどれほど面白いんだなと思って。
この表紙のイラスト、元さんですかね。元さんじゃないか。
なんか元さんっぽいね。でもちょっと違うかも。元さんっぽ
いですね。
で、矢部太郎さんが解説漫画を書いたんだって。
おー、それ文庫本。
文庫本で、どこの文庫なのかな、これ。出版社書いてほしいですね、こういう時ね。
隣の脳世界ですね。
何文庫って書いてあります？写真がぼやけてて見えない。
ちょっと待ってくださいね。朝日新聞出版です。
あんまり売ってない文庫ですね。
そうですね。あ、そうなんですか。
そう。朝日新聞の文庫レーベルだけど、あんまり売ってないんですよ。
あ、いいですね。読みたいですよ。
サイバーリエコさんの本ぐらいしか売ってないんですけど。まあでも、ちょっと探してみましょうかね。
ちょっとね、前回地球人間がつまらないじゃない、いや、気持ち悪すぎて。
そうですか。僕はそこまでつまんなくなかったな。面白かった
つまらなくじゃない、気持ち悪かった。
気持ち悪いのか。
そう。
なんかだって、わざわざあれ読んですごい傑作だって連絡くれた人もいましたよ、知り合いで。
本当。
まあでも、ちょっと、小説とは違うものでしょうから。
そうですね。面白そうですね。
相
当、ぶっ飛んでるんでしょうね。
何か、こう、今までの小説理解に近づくかもしれませんよね。
はい。じゃあ、これにしましょう。いいですよ。しましょうか。
じゃあ、ちょっと売ってないので、ネットで買った方がいいかもしれません。
はい、もう、今すぐ、アマゾンで注文します。
なんか、出版社へのディスりみたいになっちゃいましたけど、自分の本も出していただいてる、2冊も出していただいてる朝日新聞系なんですけど、
はい。
もう、ちょっと申し訳ないけど、文庫はあまり売ってないんです。
はい。そうですね。あとね、僕ね、水道橋博士さんの芸人春秋ダイアリーも読みたいと思ってたんですけど、むちゃくちゃ熱いそうですね。
そうですね。あと、ちょっと、壮大な物語すぎる気もしますね。
560ページもある。
他のと繋がってるしね。博士さんのずっと日記も読んでるけど、本当に精力的に活動してますね。
だから、ちょっと課題にするには重いかなって思ったんですよ。
あとは話題が、それについてすごく知ってると楽しいんだろうなっていう気がしますね。
ああ、俺もそうですね。芸能には疎いですからね。
どうしよう。さやかさんのが、とっても芸能のことがいっぱい書いてあったら。ハードプロのことばっかし書いてあったら。
多分、そんな書いてないと思いますよ。
そうですか。私も買ってみました、ネットで。
はい。
まあ、そんな感じでしょうかね。
はい。じゃあ、そういったところで、
はい。じゃあ、友の会に行こうかなということで。
この後は、友の会です。では、皆さん。
では。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。